新約聖書の御言葉を朗読いたします。エフェソの信徒への手紙6章10節から20節まで、新共同訳聖書の359ページになります。最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にある悪の諸霊を相手にするものなのです。だから邪悪な日によく抵抗し、すべてを成し遂げてしっかりと立つことができるように神の武具を身につけなさい。立って真理を帯として腰に締め、正義を胸当てとしてつけ、平和の福音を告げる準備を履物としなさい。なおその上に信仰を盾として取りなさい。それによって悪い者の放つ火の矢をことごとく消すことができるのです。また救いを兜としてかぶり、霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。どのような時にも霊に助けられて祈り、願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。また私が適切な言葉を用いて話し、福音の神秘を大胆に示すことができるように、私のためにも祈ってください。私はこの福音の使者として鎖につながれていますが、それでも語るべきことは大胆に話せるように祈ってください。新しい牧師先生をお迎えすることが決まったとはいえ、信仰教会はまだ大きな試みの中にあるのだと思います。来年の4月でしょうか、3月まで8ヶ月の間、牧師を忍ばなければなりません。大切なのはその間、教会が、教会というのはもちろん建物のことではなくて、一人一人の私たち教会員のことなのですけれども、教会がこれまでと変わらずに一致しているということです。一致して教会を立てていく、守っていくということです。教会ですから、私たちですから、もちろん信仰生活の一致です。あの人がしてくれるだろう、これだけたくさんの人がいるんだ、あの人がしてくれるだろう、役員さんたちがいる、長老執事さんたちが頑張ってくれている、そうです。長老執事の方は一生懸命に教会を守り立て上げようとしていてくださいますけれども、役員の方たちを孤軍奮闘という形にしないこと、みんなで教会を守る、一致して教会を守り続ける、立て上げていきたいと願うのです。そのために御言葉に聞きましょう。まず第一に、教会での礼拝が、この礼拝が私たちの信仰生活の基礎であるということを覚えたいと思います。自分で私はクリスチャンですよと言っていても、教会での礼拝を軽んじる人があります。一人で聖書を研究していればいいんだと、神様のことがその方がよくわかるよと。しかしもちろんそうではないですね。宗教改革以前の教会でさえ教会生活を重んじておりました。その方法が間違ってはおりましたけれども、神父さんという神様と教会の間で取りなしをしてくれる特別の階級が必要という考え方のもとに、教会生活をまとめていこうとしておりました。例えばですね、その一つが懺悔ということですね。信徒は、私たちは神父さんのところに行って懺悔をしなければ救われないのですね。でそういうことに対して宗教改革が起こりました。間違った教会生活に対して、聖書に基づく説教を中心とする礼拝を重んじるということ、 そういう信仰生活で教会を立て直していったのです。エフェソの信徒への手紙の2章に、従ってあなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族であり、使徒や預言者という土台の上に建てられています。その要石はイエス・キリストご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです、とこういうふうに書かれています。ここでは教会が、つまり私たちが建物になぞらえられて教えられております。そうです、教会は頭でいらっしゃるイエス様が治めてくださる建物です。その土台は人たちや預言者たち、けれどもそれは実は彼らが語った神様の御言葉ですね。そこに主を信じて建てられていくのが教会なのです。ですから私たちのこの集まり、信仰教会が主イエス様の体、聖霊の神殿、神様の家族なのです。マタイの福音書12章、誰でも私の天の父の御心を行う人が私の兄弟姉妹また母である、とイエス様がこのようにおっしゃいました。いつどこにいても神様の御言葉を学んで御旨を行っている者はキリストのイエス様の家族だと言われたのです。でそのイエス様の家族、キリストの家族は普通どういう生き方をしているかと言いますと、同じくマタイの福音書、イエス様の御言葉に弟子たちの方を指して言われた、見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいると。イエス様が地上にいらっしゃいましたときに、イエス様のもとに集まってその教えに耳を傾けていた弟子たち、それがイエス様の家族なのだとおっしゃいました。ですから神様の御言葉に聞こうとして、今日今神様の御前に出ている皆様こそキリストの体、聖霊の神殿、神様の家族なのですね。でクリスチャンの生活というのは、私たちの生活というのは、それを拠点として始まってまたそこに帰ってくるのです。イエス様のもとにあって御言葉を聞くということ、礼拝をするということが教会生活の基本なのです。出発点なのです。フィリピの信徒への手紙3章、私たちの本国は天にありますと記されています。そうですね、昔は我らの国籍は天にありと言いましたね。国籍が、私たちの国籍は天にあるのです。国籍が天にある私たちは天を仰いで週ごとに礼拝を守ります。礼拝の時の司祭者の祈り、牧会祈祷と言いますが、これは礼拝の感謝で、ここから使わされて家庭や学校、職場に行きますけれども、そこのところでの1週間の生活が清く御心にかなったものとなりますようにと願うのですね。繰り返して何度でも繰り返して言いますけれども、礼拝が土台です。家庭生活、学校での生活、職場での生活はここから使わされるところなのです。私たちの生活の中で礼拝が、教会の礼拝が中心となっているかどうか、その度合いを示す、度合いが信仰を示すメーターになります。俗な言い方をしますけれども、それが良いクリスチャンか日曜信者かということです。1週間7日は168時間です。でそのうちで礼拝はわずかに1時間半ほどですね。それだけしか 教会では過ごしません。どうしてそこからここから使わされると言えるまでに教会を我が家我が家とすることができるでしょうか。一つの道は簡単です。もっと多くの集会に参加してもっと多くの信仰的な時間を教会で過ごすということです。でも残念ながらそれには限界がありますね。大切なことは他の6日の間礼拝のことをどれだけ意識し、また他の教会員のことをどれほど覚えながら過ごすかということです。この人のこと、あの人のこと、難しい職場で家庭で私を守っていてくださる神様、同じ苦しさを味わっているあの人をも導いてください、守ってくださいと祈ります。その時私たちは生活の場所は離れていても神様のもとに一つとされていると言えるでしょう。それが大事なことだと思います。信仰教会だけではない、他の近隣の教会、西部中会、日本全体の教会、そのクリスチャンとの主にある交わりにそうやって連なっていくことができるのです。礼拝で献金を捧げますけれども、もしそれがお金を払う、授業料、朝講料のような思いでお金を捧げる、お金を払うということであれば、それは物でしかありませんね。あとはもう知りませんということですね。そうではなくて、神様がこんなに祝福してくださった私の1週間の私の1ヶ月の歩みを、神様はこういう形で祝福を与えてくださったという、お給料、あるいは献金を教会はこんなことに用いようとしている、そういうことを感謝して、知って感謝して覚えて祈って捧げます。だから献金においても教会員全体が一つになることができますね。他の教会とも一つになることができます。大中会負担献金っていうのもありますね。そうして捧げますと他の教会、全国の教会と一つとなります。それがクリスチャンのあらゆる交わりの中心となる主にある交わりです。つまり信仰教会の一致の基礎です。礼拝を捧げて、礼拝の歩みを普段の営みでも行うということ、捧げ物においても、あるいは奉仕においても、そういう思いで捧げるときに教会は一つになることができるのです。そして教会員お互いの間の一致が豊かにされていく秘訣について考えたいと思います。今朝も告白いたしました。礼拝ごとに告白します。一信条の聖なる行動の教会、聖徒の交わり、それは聖霊の御業として私たちは告白しているのですね。行動の教会、聖徒の交わりは聖霊の御業、御霊の業だと告白しています。そうして御霊、聖霊と私たちを結びつけるのは祈りです。エフェソの信徒への手紙6章に、どのような時にも霊に助けられて祈り、願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさいと教えられています。祈り続けなさいと教えられているから、牧師がそう言うから私たちは祈るのですか。それだけでは義務としてのお祈りになってしまいます。形だけのお祈りになりますね。力強いお祈り、 いつまでも続く教会員兄弟姉妹のためのお祈りはどのようにして生まれるのですか。それは祈りだけではない、クリスチャンのあらゆる愛の技について共通する原則です。つまりこの罪深い私が救われた、許された、イエス様の十字架によって天の御国がこの私に与えられた、こんなにも神様に愛されている、その喜びと感謝からだけ生まれるものです。この私が、自分がキリストによって罪許され、日々御霊によって清められていることを確信し、またそれを感謝している人だけが初めて兄弟姉妹たちのための祈り、取りなしと言いますね、取りなしの祈りができるのです。自分の罪の自覚が深くて、これを清めていただかなければ人生を生きていくことができないと切に祈っている人は、他の兄弟姉妹の罪のためにも祈らざるを得なくなります。自分の罪の許し、神様の救いの恵みの素晴らしさを感謝している人は、この恵みをあの人にもこの人にも祈りたくなるのではないでしょうか。家庭にあって、私一人クリスチャンだ、礼拝に行くのにもなかなか骨が折れるという方もいらっしゃると思います。職場の中でクリスチャンであることの困難さを覚えている人あると思います。その中で祈りつつイエス様の恵みをいただいた人は、導きをいただいた人は、同じ苦しみの中にあるあの人のために祈りたくなります。体の痛みを覚えておられる方、心に重荷を負っておられる方は、同じ痛みを持つあの人が癒されますようにと祈ります。自分のためのイエス様の愛を確信できる人が、その度合いに応じて兄弟姉妹のためにイエス様の愛と救いが与えられるようにと祈る、祈れる、祈らざるを得なくされるはずです。このように書かれています、エフェソの信徒への手紙3章ですが、こういうわけで私は御父の前にひざまずいて祈ります。御父から天と地にあるすべての家族がその名を与えられています。どうか御父がその豊かな栄光に従い、その霊により力を持ってあなた方の内なる人を強めて、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせ、あなた方を愛に根ざし、愛にしっかりと立つものとしてくださるように、またあなた方がすべての聖なる者たちと共にキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解し、人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになり、そしてついには神の満ちあふれる豊かさのすべてに預かり、それによって満たされるように。これはパウロ自身が深い罪の自覚と救いの恵みの体験に基づいて、他の教会のために、他の教会員クリスチャンのために祈りを捧げているのですね。私たち一人一人が自分の救いについて切に祈りつつ、恵みを受けた経験をもとにして兄弟姉妹たちのためにも祈りたいのです。これが教会の一致の秘訣です。祈れないこともあります。私たちが祈りの熱心を失うことがありますからこそ、 日頃の信仰の友、教会の家族、また長老、そして牧師もそのためにいるのです。そしてこの主の日の礼拝がそのためにもあるのです。祈祷会があります。すべてのクリスチャンはそれらによって、その人たちによって衰えがちな信仰を再び燃やされた経験を持っているはずです。礼拝、祈祷会で特に祈る思いを揺さぶられたことがあるはずです。私たちは弱いからこそ、ますます個人の祈り、家庭の祈り、教会の祈りの時を重んじる心がけが必要なのです。そしてもう一度申しますけれども、この祈りは教会の一致と交わりと熱心な奉仕の秘訣であるということ。祈りはすべてのクリスチャンに及ぶものです。しかしその祈りの中心は自分のこと、いえもっと言いますと信仰教会でなすべき自分の務めについてです。このことを覚えていただきたいと思うのです。自分が、私が神様と教会に仕える姿勢がないのに、私を守ってください、愛してくださいというのは虫のいいご利益宗教の祈りです。イエス様の体である信仰教会で、イエス様の体である兄弟姉妹の中で、自分のなすべき働きの第一歩が祈りの中で始まるのです。祈りはかつて私を虜にしていたこの世の罪の思いと神様から与えられた清い思いがぶつかる時です。罪の力と聖霊の力のぶつかる時です。イエス様ご自身のお祈りなのですが、十字架の直前の時です。マタイの福音書26章、イエス様は少し進んでいってうつ伏せになり祈って言われた、父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください、しかし私の願い通りではなく御心のままに。もちろんイエス様には罪の思いはありません。しかし神様の御言葉に従うことと、それがすなわち神様に捨てられることであるという、その思いの戦いがこのお祈りの中にはあるのではないでしょうか。父よ、できることならと祈っておられますが、しかしさらに二度目に向こうへ行って祈られた、父よ、私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたら、あなたの御心が行われますように。それから時が近づいた、人の子は罪人たちの手に引き渡される、立て行こうとイエス様は言われました。イエス様のお祈りの中で、イエス様でさえとあえて申しましょうか、神様の御心に従う思いの進展があると思います。ですから私が信仰教会を守ってください、発展させてくださいとお祈りしましても、自分は何にもしない、あるいは自分はどうすべきか教えてくださいというお祈りがないとすれば、一体それは何でしょうか。教会のために、信仰教会のために、私もできることをお教えください、与えてくださいと祈ります。さあ、教会員全体、私たちにとって互いの愛の交わりと奉仕の源が お祈りにあるということが分かりました。そうしますと、病弱の方にも、あるいはお年寄りの教会員の方にも、信仰生活の中で教会礼拝のためにできる大きな奉仕のあることがまた分かりますね。取りなしの祈りです。ルカの福音書にイエス様がお生まれになったばかりの時ですけれども、こういうふうに記されています。またアシェル族ファヌエルの娘でアンナという女預言者がいた。非常に年を取っていて、若い時嫁いでから7年間夫と共に暮らしたが、夫に死に別れ84歳になっていた。彼女は神殿を離れず、断食したり祈ったりして夜も昼も神に仕えていたが、その時近づいてきて神を賛美し、エルサレムの救いを待ち望んでいる人々に皆に幼子のことを話した。私たちも相互の取りなしの祈りに熱心になりたいと願います。修法に報告と消息という欄がありますね。これは読み流して読み飛ばしていい事柄ではありません。実は祈りの課題だからです。このためにお祈りください、取りなしの祈りをしてくださいというメッセージなのです。体を用いるだけが奉仕なのではありません。もちろんそれは大切ですけれども、教会員のための兄弟姉妹たちのための取りなし、その祈りも大切なのです。祈りの重要性を忘れている人は教会の存立、一人一人の命が、一人一人の永遠の命が根本において神様の御業であることを忘れて、教会が人間の事業であるかのように思い違いをしていると言うべきでしょう。祈って一致をし、教会生活を、礼拝生活を守って一致する、それが信仰教会の在り方です。信仰教会でこの一致が、この在り方が重んじられますように。祈りにおいて私たちは霊肉ともにイエス様のものとされるということを覚えたい。この祈りにおいてしか自分を捨てて十字架を追うという思いも力も出てこないのですから。私も信仰教会のために祈ります。また皆さんも信仰教会のために、いえ、愛する兄弟姉妹のことを覚えて、お顔を覚えつつ祈りたい、祈っていただきたいと願います。礼拝を守って、そうして一致をして、信仰教会を守り育てていっていただきたいと願います。もう一度エフェソの信徒への手紙の6章17節から20節までを読んで終わります。また救いを兜としてかぶり、霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。どのような時にも霊に助けられて祈り、願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。また私が適切な言葉を用いて話し、福音の神秘を大胆に示すことができるように、私のためにも祈ってください。私はこの福音の使者として鎖につながれていますが、それでも語るべきことは大胆に話せるように祈ってください。お祈りします。尊い御子を、私たちの救いのためにこの世にお遣わしくださったばかりでなく、十字架にまで追いやられた愛の御神様、イエス様にとっては誠に苦しい、つらいことでありましたけれども、私たちにとっては 救いの恵み、喜びの泉であります。イエス様に寄らなければ、またイエス様の御言葉に聞かなければ、私たちの命はありません。信仰生活もありません。今日、御言葉を通して、教会の一致のために、礼拝の御言葉を聞き、守ること、祈ることを教えていただきました。どうぞ、私たちが、信仰教会が、この祈りに豊かなものとなりますように、祈りを通して、兄弟姉妹と一致し、また神様にお仕えしていくことができますように、どうぞ励まし導いてください。お一人お一人を支え励まし導いてください。お体の弱さのために、あるいはご高齢のために、またさまざまな理由があって、この礼拝を共に守ることのできなかった兄弟姉妹のことを覚えます。神様の慈しみが注がれますように、また再びこの場に、無教会に戻ってくることができますようにお導きください。信仰教会を顧み祝してください。願いと感謝、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。